火の用心。
おはようございます。日本放送アナウンサーの山本武史です。おはよう日本全国消防団。この番組では消防応援団の方々をゲストにお迎えし、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺いますが、今月は東日本大震災から4年ということで、被災地で地域の住民の皆さんのため、また町の安全のために尽力された消防団員の方にお話を伺います。そしてゲスト応援団は笑い芸人サンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんです。おはよう日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。おはよう日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団をご紹介いたします。お笑い芸人のサンドイッチマンの二人、伊達みきおさんと富澤たけしさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速今日も消防団の方とお電話をつないでお話を伺ってまいります。今日は東日本大震災の際には原発の恐怖と戦いつつ活動を続けられました、で、茨城県北茨城市消防団の分団長をなさってます52歳の西丸正秀さんとお電話つながりました。
西丸さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
西丸さん、東日本大震災が発生した時なんですけれども、どちらにいらっしゃったんでしょうか？
は
い、
私は電気工事の仕事をしてるんですから、はい、隣町で仕事をしてました。
お仕事中で、
1度目の地震で、はい、電線が切れましたので、それを直していたら2度目の地震がありましたね。まあ、その後、夜になってから、避難所で家族全員の無事を確認できましたし、津波も自宅2軒前までしか来ていませんでした。
いや、ギリギリですね。
すごいですね。
危なかったですね。
実際にご覧になった津波、どう感じられましたか？
真っ黒い水がドドッと上がってきまして、はい、とっても怖い思いしました。はい、車が波に流されたり、気に捕まっている男性の姿も見えましたかね。あと、波が引いてからは、逃げ遅れた人がいないか、みんなで声かけをしていました。
はい、
そのうちにね、暗くなってきたので、お年寄りなどをポンプ車に乗せて4、5回港町から高台の避難所へ連れて行きました。
翌日からはどういった作業をされたんですか？
そうですね、港町の瓦礫撤去の作業に当たりましたが、はい、2日後、団員の情報で原発が爆発したということを知りまして、すぐに団員全員を集めて、はい、家族と相談して、一応避難してもよし、残って瓦礫撤去をしてくるのもよしと伝えたのですが、次の日に来たのが2人だけだったんですよ。それで消防本部に連絡しまして、応援要請しとめられました。他の地区の団員にも手伝ってもらいまして、1週間ぐらいかかりましたかね。
これ次の日に来た団員お二人ということだったんですけど、何人ぐらいの中で二人だったんですか？
17名ほどいるんですが、はい、まあ、うちが津波に遭った人たちもいましたし、
なるほど、
なかなか全員っていうわけにはいかないと思ったんですが、
皆さんが被災者ですからね、
難しい判断ですよね。
震災から丸4年なんですけれども、
はい、
行政の取り組みで変わったことっていうのはありますか？
消防本部も、はい、海岸付近から高台に移転する工事も進んでいますし、港には100人ぐらい収容できる避難タワーもできました。
避難タワー
最近できてますよ ね。
宮城にもできてますけどね。
消防団としての新たな取り組みはどういうものがありますか？
震災時、はい、電気水道電話それに情報が全くありませんでしたので、震災後は発電機を避難所と消防詰め所に設置しました。情報の部分では、北茨城市が市内に防災無線の設置、運用を始めたところです。
よくその被災地はね、岩手とか宮城福島だとか言われますけれども、茨城も大きな被害ありましたもんね。
そうですね、かなり被害が出たと思います。
そうですよね。
はい、
僕結構ね、自分ブログやってるんですけれども、はい、北茨城の情報をもっとたくさん収集してきてほしいですっていうのを、震災直後よく コメントでね、書かれましたよ。
確かに本当に津波も襲ってますしね。
はい、そうなんです、はい。被災地なんですよね。
ね
はい、
震災を教訓にですね、西丸さんが心がけていることっていうのはどんなことなんでしょうか。
震災で、多くの消防団員が活動中に、
はい、
波に飲み込まれたことを踏まえまして、
はい、
正確な情報をもとに冷静な判断、うん、指示をするっていうことですかね、うん、私自身としては。またね、
はい、
団員一人一人が上司の指示のもとに自分で判断し、自分を守るということの大切さを自覚してもらって、
うん、
行動できるように日々訓練というか、まあ、努力していきたいなと思っております。
なるほど、自己判断も大事ですもんね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。さあ、西丸さん、最後になりますが、ラジオを聞いている皆さんにもメッセージをお願いできますか。
消防団に、入団する人は減っていますが、
うん、
こうした災害はいつ来るか分かりません、
はい。
大きな災害では消防団が大きな力となるはずです、
うん。
ラジオを聞いている皆さんもぜひ、消防団活動に興味を持ってほしいと思っております。
そうですね、
はい、
はい、
分かりました。
西丸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼いたします。今日は茨城県北茨城市消防団の西丸正秀さんにお話を伺いました。
はい、
やっぱり消防団員の皆さん自身が自分を守らないと、
うん、そうなんですよ。
でこれだけ訓練されて人をいっぱい助けられる人たちですから、
そうなんですよ。でもなんか自分より他の人って思う方が多分多いんですよ、消防団の方って、
ね、そうなんですよ。
そこがね、
そうですね、
ちょっと自分もね、
そうですね、
自分も守ってほしいなと思います、
ね、うん、そうですね、うん。というところで今日のゲスト応援団はサンドイッチマンの伊達みきおさん、そして富澤たけしさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週からはゲスト応援団にタレントでコメンテーターの浅木久仁子さんをお迎えしてお届けします。来週もお楽しみに。ここまでの相手は日本放送アナウンサーの山本武史でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。